皆さんこんにちは、マイクロソフトの関田です。皆さん昨日のパーティーいかがでしたかね。パーティー疲れはないですかね。私はさすがにお酒は飲んでないので疲れはないんですけども、朝ですねこのスピーカーシャツ受け取りました。これ共通なので毎回ですね使い回ししてるやつなんですね。でこれ LL なんですけどちょっときついんですねまあなんでかな、縮んだんだろうって言いたいところなんですが、まあちょっとポジティブに考えてですね、まだまだ成長してる、まあ最年長 CSA の、私がですねこれからセッションをお届けすると思っていただいて、温かい目と耳でですねセッションを聞いていただければと思います。はい、ということでですね、早速本題に入っていきたいと思います。で本日はですね API マネジメント、 API 管理のお話をしていくわけなんですけども、もう皆さんご存知のようにもう市場というのはこの API エコノミーというキーワードもどんどん広まっていると思いますが、 API が指数関数的に増加しているということになっています。でじゃあそのキードライバーはというと、まあ、ここに書いてある通りモバイルアプリだったりするんですけども、それだけではなくて最近 IT 業界で、気になったキーワードと結構叫ばれるようになったキーワードというものは大体 API に関係してるんですね。例えば IoT であればテレメトリーデータをどんどんアップするというだけではなくて、その後大体デバイスからですね何かリクエストをしたりとか情報取得したりしたりということで API が登場してきますし、データ溜まってきました、じゃあそれ分析しました、じゃあそれを公開しましょうということで API が出てきたりします。まあ、かたやですね、じゃあ実装の方を見てみますと、マイクロサービスで API を実装していくと、サーバーレスで実装していくとか、そういう話で必ず API が、キーワードの中に入ってくるという形になっています。で、じゃあそれがどんなふうにですね、使われていってるのかというところですね、ちょっとカテゴライズしてみますと、例えばマイクロソフト自身が機械学習であったりディープラーニングの知識をですね蓄積してコグニティブサービスとして API を公開したりしています。まあ、もちろんそれ以外にも LINE であっても Uber であっても API を公開してマネタイズしているという状況があります。でそれ以外にも CRM だったり会計パッケージであったりそういうものを SaaS 化して API を出していく、製品をですねプラットフォーム化しているということがあったりします。で B2C やですね B2B 以外の領域でもマイクロソフト自身がやっていたりするんです。これはアペンディックスのスライドに事例スライドを入れさせていただいてますので、ご興味あったら終わってからですねご参照いただければと思うんですけども、マイクロソフト自身が社内の その働き方改革ということで API 化をして、まあ、どこであっても業務ができると。今までであったら PC を広げて、まあ、VPN でつないでで何かやる、いやそれじゃもう遅いんですね。もうデバイスでちゃちゃっと例えば経費精算の承認ぐらいはできるような世の中にもうなってきているということになります。でそんな中 で API がビジネスに貢献をしていくということが書いてあるわけなんですけども、ちょっとこの表現あまり良くないですね。これこういうふうに書いてあるとだいたい偉い人がですね、開発者に向けてですね、いやお前らこれから API を使ったらビジネスに貢献しろとか、いやそれ実はちょっと本末転倒で、まあ、今までのバズワードって大体そうですよね。そうではなくてビジネスニーズがあってそれに API をかぶせることによって API を使うことによってビジネスがどんどん成長していくということになりますので、まあ、これはちょっと読み替えていただければと思います。でじゃあどんどん API が登場してきます、じゃあほっといてそれだけでいいんですかと。 API の実装なんて簡単ですよね。今や、まあ、プログラミングしなくたって API 公開ができるような時代になっています。そんな中でそれだけで大丈夫ですかと、そんなことはないですよねと、まあ、いろいろ課題があります。開発者 API をする人向けの開発者向けの情報であったりセキュリティであったりで API のインターフェースいっぱいあるんでそれどうしようとかということがような課題がですねいっぱいあると。じゃあそこに API マネジメントが必要になるということになるわけなんですね。ではですね、ここからは API マネジメントの話をしていきたいと思います。で、API マネジメントという話なんですけども、API のライフサイクル、これに着目していただく必要があると思っています。API って公開して終わりっていうわけではないです。当然ながら構築フェーズがありますし、API 発行、 でさらには API を利用する人、あと運用する人、いろいろありますよね。でそれぞれの工程に従って、それに携わる役割の人って違ったりするんですよね。でこれを意識して API の公開というのを進めていかないと、最終的にですね、使われない API がどんどん出てきてしまうということになります。それを防ぐためにもこういう形で、工程と役割を十分認識してですね、進めていく必要があるかなと思っています。いやいや、うちの会社はこれ全部一人だよという方もですね、いっぱいいらっしゃるかもしれませんが、その方が未来永劫をずっとですね、API の構築から運用までですね、やるかどうかって決まってないですよね。なので、皆さんそれぞれ意識していっていただければ、この工程とですね、役割というのを意識していっていただければと思っております。で、じゃあどうするんだということで、Azure API マネジメントで、じゃあそこをですね、カバーしていきましょうということになるわけなんですけども、最初にですね、簡単に概要だけ紹介しておきます。で、Azure API マネジメント、役割ごとにいろいろ機能を用意しております。構築に関してはさすがに違うサービスということになるわけなんですけども、管理者向けにはパブリッシャーポータルというものを用意しています。アプリ開発者向けにはデベロッパーポータル。で、アプリはですね、API ゲートウェイというものを通して API にアクセスするという形になっています。これはですね、最初に頭に入れといていただければと思います。はい。で、じゃあですね、API 構築の話からしていきたいと思います。で、API 構築といいますと、まあ、ソープ化、レスト化という話がありますよね。で、まあ、そちらの話もあります。じゃあ、それ、ソープとレストどうやって選ぶんだという話もあります。まあ、どちらかというとですね、今はレストの傾向にあるのかなというふうには思いますけども、まあ、できるだけタイプセーフな形でデータをやり取りしたいということで、やはり、ちゃんとタイプがしっかりしている XML の方とかで、ソープの方を選ぶとかっていうこともあるかなというふうに思います。で、その API の選択の話はいいんですけども、その API のインターフェースを定義する仕様というものもあるんですね。ご存知かもしれませんが、古くはですね、SOAP と WSDL。WSDL というのは Web Service Definition Language ですね。これ SOAP のインターフェースを定義するもの。で、今、REST と JSON で API を公開するという話がありますけど、それはですね、主要的にはスワガーというものがありましたよね。皆さんスワガーご存知かもしれませんが、スワガー自身は今は Linux Foundation に主要が寄贈されて、 Open API Initiative という団体が発足されて、そちら側で引き取っています。で、現段階で言えばスワガーと Open API はもう一緒のものと思っていただければいいんですけども、今後はですね、おそらくいろんなドキュメントの記述には Open API って出てくると思いますので、それは以前スワガだったものだなと思っていただければよろしいかなと思います、はい。で、間にですね、 WADL っていうものがあるんですね。WADL 知ってる人どれぐらいいらっしゃいますか？あまりいらっしゃらないです。はい、ありがとうございます。実は私自身も知らなかったんですけども、ウェブアプリケーションディフィニションランゲージというディスクリプションランゲージということで、これ WSDL が SOAP とです、 SOAP のインターフェースだったんですけども、 WADL 側は REST が出てきた時に SOAP でないものを定義しようということで、ただこれ XML で定義されてるんですね。なのであんまり普及はしなかった。それでスワガーの方に移っていったということがあるんですけども、世の中の標準的にはですね、まあそういうアプリも存在するということで、この3つのインターフェース、これ Azure API マネジメントでも意識しています。で、3つありますので、新規開発なのであれば、まあ正直、Open API でインターフェース定義して REST JSON でいいと思うんですけども、既存資産を使おうと思うとこういうことが往々にして発生するわけなんですね。 API を利用するアプリケーションは WSDL SOAP を使ったり、あと WADL REST、 あとはスワガー REST フルなんていう形のものを使わなきゃいけない。おそらくアプリの開発する人は結構大変ですよね。で、じゃあそういう時にどうするか。で、もちろんこういう状況になったら、それ以外にもですね、API の定義以外にも、例えば古い API っていうのは結構サーバー側の都合で書かれていたりします。データが使いにくいということがあったりします。私自身も昔はですね、前職ではもうサーバー側の実装の方だったので、正直こういう記憶があります。結構文句言われながらですね、でも拒否して、サーバー側の理論でですね、インターフェース決めてしまったとかいうことがあったりします。じゃあそういう時どうするかと。 あと処理能力がですね、古いサーバーと新しいサーバーでは違いますよね。そういうところをどうするかというお話があるのかなというふうに思っています。ではですね、こういうことにどうやって対応していけばいいかというところをですね、デモでご紹介をしていきたいと思います。はい、こちらですね、 Azure 管理ポータルということになります。でこちらにですね、もうすでに、Azure API マネジメントを作成してあります。で Azure API マネジメントを作るときはね、先ほどご紹介したようにですね、発行者ポータルというものを運用管理では使うようになってます。なので発行者ポータルを起動しますね。でここで API をインポート定義します。で定義の仕方はですね、こんな形です。じゃあまずソープをですね、インポートしてみたいと思います。ソープ久々に作ります。10年ぶりぐらいにですね、作ってみました。でこれソープ、あのドットネットでですね、ソープのメソッドを作ったんですけども、ちょっと見にくいかもしれませんが、メソッド名がですね、ここに出ています。はい、でこれを呼び出すと、入出力の定義が出てきて、まあ、それ以外にもですね、こちらクリックすると WSDL がクエスチョン WSDL という引数を追加すると WSDL が出てきているということになります。でこれコピペします。でインポート API の from URL で、WSDL を指定します。でそうするとですね、こんな形で出てきます。ソープのパススルーかソープトゥーレストか、これソープのパススルーというのはそのままソープとしてインターフェース公開します。でソープトゥーレストにするとですね、ソープがそのままレストに変換されちゃうんですね。データもですね、 JSON に変換されちゃいます。こんな便利な機能があるということですね。これソープトゥーレストを選びます。でサフィックスはですね、何でもいいんですが、でコードソープとしますね。でプロダクトを選択します。でプロダクトはあらかじめ、作成してあるものなんですけども、 API をどのプロダクトに入れるかという話になります。はい、それでですね、セーブとやりますと、セーブとやりますとですね、失礼しました、セーブとやりますと今度はですね、ソープのバージョンを聞いていきます。まあこれはまあどうでもいいので、新しい方を選択してセレクトします。でセレクトするともう API がインポートされて、もうこれでですね、 REST と JSON でアクセスができるようになるんですね。古いサーバーが残っていたとしても、このようにですね、簡単にソープ、REST と JSON のですね、インターフェースに変更がですね、できるようになっています。メソッドはですね、こんな形で先ほどちょっと見えていたかと思うんですが、こんな形でインポートされています。 get employees という URL でメソッドが公開されています。でパラメータはボディにこういう形で入れてくださいと、でレスポンスはこんな形で返ってきますというものがですね、こちらの画面から見られると思います。はい、でこれがですね、ソープです。じゃあ次にですね、スワガーの方に移っていきたいと思います。でこちらもですね、ドットネットで、実装しております。ドットネットでこれ今 Web Apps に公開してますので、デフォルト画面が出ておりますが、API 実装してますので、スラスワガーと入れますとスワガーの UI がですね、出てきます。でこちらですね、クラスがこちらに API 名がありますの でここで API のメソッドを指定して、でこちらもテストもできるようになっているので、これ1というのは社員番号です。社員番号を指定して、リクエストを投げると、これもレスポンスなんですけども、こちらの資格情報、社員番号に沿った資格情報を取得できるような API を公開しております。でもうこれで公開、すみません、まだインポートしてませんね。でこのような API ということになっています。でこちらをですね、インポートするわけなんですけども、こちらもスワガーのですね、情報を、すみません、発行者ポータルの方からインポートをかけるということになります。まあ、先ほどとほぼ同じですね。 URL でスワガーのドキュメントが、生成されるですね、 URL を指定してスワガーと指定して、であとはサフィックスレコードサートと入れてプロダクトを選択してセーブを押せばですね、これでもインポートが終わると。当然ながら REST と JSON でですねアクセスができるということになるわけなんですね。でインポートは終わりました。じゃあデータをですねもうちょっと変換したいよと、フルインターフェースなんでデータを変換したいよということがあるかと思います。でその話をですね少ししたいと思います。で先ほど視覚情報を取得できる API やりましたよね、こちらになります。これ社員番号を指定して、情報を取得する、視覚情報をその人が取った視覚情報を取得するという API になってます。で取得した日付が出ています。これ MCP の番号ですね、70533とか34とか、あと Linux Foundation LFCS とかですね出ています。あこれちなみに我々が取らなければいけない会社として決められている資格になります。はい、まあそれは置いといて、こんな情報を取得できます。でこれ番号だけじゃ何の資格か分かんないですよね。じゃあそれをですねインポートした API の中で変換して返すようにしたいと思います。 API を変えるのではなくて API マネジメントの方で変えてしまう。で変更するにはですねポリシーを使うようになります。これポリシーエディターというふうに呼ばれるものなんですが、該当のメソッドをですね今指定します。該当のメソッドを指定してですねこちらでですねポリシーステートメントというものを記述しますね。であらかじめコメントアウトしているものがありますので、こちらをコメントアウトします、ちょっと見にくいかもしれませんがこうやればいいですね。はい、下の方に、ありますけれども Find and Replace というポリシーステートメントを使いますとレスポンス側のですね文字列を全部変換するという機能を持ってます。でここにアウトバンドっていう定義があると思います。アウトバンドというのはレスポンスのメッセージを変換するという機能になってます。それができます。これだけ書けばさっきのレスポンスがですねもう変わるということになるわけなんですね。じゃあセーブしますね。でさっきは ID しか来なかったと思うんですね。これで API リクエストしますと来ましたね。はい、ちょっと1回目はキャッシュから読んだかもしれませんが、このようにですね先ほどリプレイした文字列に変わるということができるんですね。でもちろんデータ変換に関してはこれだけではなくて先ほどのですね、ところにも定義してありますが今やりませんけども、例えばインバウンドの方でこれリターンレスポンスという定義があると思います。このリターンレスポンスって何するかというとバックエンド呼ばずにもうリクエスト来たらこのレスポンここに定義したデータをですねレスポンスしてしまうというような機能があるんですね。でそんなこともできるようになってます。でそれ以外にも例えば JSON から XML、 XML から JSON とかですねいろいろなことができるようになっています。で構文はですね実は C シャープの構文がですね全て使えるようになっています。例えば、J オブジェクト、JSON オブジェクトとかですね XML のオブジェクトとか全部使えるようになってますので、まあ、正直この中で何でもできるというふうに思っていただければよろしいかなと思います。はい、ではですねもう一つ、ご紹介したいポリシーとしましてはまあ、サーバーごとにですね古いサーバーだとアクセスが集中してしまうともうサーバーエラーになっちゃうよということあるかと思いますがそれを防ぐためにじゃあどうしたらいいかというポリシーをですね、簡単にご紹介したいと思います。でそちらですね、ポリシーは、レイトリミットコールとかですねクォーターコールとかって呼ばれるステートメントがあります。でまずレイトリミットコールの方の話なんですけどもこちらの一番上のところですねレイトリミットって書いてあるこれはですねユーザーごとにスロットリングをかけるんじゃなくてここのポリシーのレベルこれは今、プロダクトにかけてますからプロダクトレベルでスロットリングをかけるというものです。なのであるユーザーがダーッと使ってしまったら他のユーザーが使えなくなるということはあります。ただ全体としてはキャパシティは守られるサーバーは守られるという形になります。 で、クォーターはですね、この対時間の量ではなくて対時間あたりの総量ですね、総量を規制するという形でここに定義します。で、もう一つレイトリミットバイキーという定義があるんですが、こちらはですね、指定したキーごとに制限をかけるというものですね。で、今かけているのはこちらのコンテキストリクエスト IP アドレスとありますので、 IP アドレスごとに制約をかけています。どんな制約かというと、ピリオドが60になってますので、1分間に3回までしか同じ IP アドレスから呼び出せませんよという形になります。これ、まあユーザーごとにするのであれば、ここのキーのところにユーザー名を入れていただければ、ユーザー名ごとという形になりますね。で、会社対会社の契約の場合、その会社の IP アドレス、まあ IP フィルタリングしていただいてもいいんですが、そこからのリクエストはここまでしか呼び出せませんよということが定義できるようになっています。ではこちらもセーブしてみましょう。で、セーブしますと先ほどの API あるんですけども、こちらですね、1,2,3,4,5回目でしたね。まあ、ちょっとカウントアップはですね、どこのタイミングかっていうのがありますから、たまに3回じゃない場合もあるかもしれませんが、これ一応ですね、3回を1分間に3回をしたらですね、 Too many request というこの赤字の中に書かれているエラーが返ってくるんですね。こうなってくるとスロッテリングで、引っかかってますよ、エラーになってますよという形になっています。はい、ということで、スロッテリングまでですね、ご紹介をさせていただきました。はい、で、発行はですね、じゃあこれで終わりましたということです。で、ちょっとですね、デモの補足をさせていただきますと、 API のですね、管理のスコープというものがございます。で、さっきプロダクトに API が入るというふうに言いましたが、プロダクトというのがユーザー側が利用する際の契約の単位です。で、プロダクトには複数の API が入れられます。で、 API のところに get 何々とか put 何々とかっていうメソッドが入ってくるという形になります。で、ポリシーに関してはこのプロダクトにも定義できますし、 API にも定義できて、あとオペレーションにも定義できる。で、さらに、API マネジメントが管理している全てのプロダクトということで、グローバルという領域が定義されています。で、こちらにもポリシーが定義できるという形になっています。で、あとインバウンドとアウトバウンド、アウトバウンドのところをご説明しましたが、インバウンドのところもあります。で、一つバックエンドというものがあります。じゃあこれ何に使うかというと、インバウンドは要求のですね、データ変換を行ったりします。で、データ変換を行って、じゃあバックエンドで何するかと言いますと、例えばこのバックエンドのところで呼び出すサーバーを切り替えるということができるんですね。要求のヘッダーの内容に応じて切り替えるとかっていうことができるような形で、バックエンドのポリシーの中に書けるようになってます。で、アウトバウンドはこのレスポンスの変換ということになるわけなんですね。で、あとですね、ポリシーのステートメント、どんなものがあるかと言いますと、大体大枠でですね、見ますと、この青枠の青で書かれた、形のものになります。そこにいっぱいですね、ポリシーのステートメントの種類があります。例えばリクエスト変換であれば変換ポリシーというものを使います。あとアクセス制御の方はですね、 IP フィルタリング、スロットリング、先ほどスロットリングも紹介しましたが、 IP フィルタリング、まあその他ですね、アクセス制御のポリシーがあります。あとそれ以外に高度なポリシーのところで API 呼び出しまでですね、ステートメントでできてしまうんですね。そうなってくるともうサーバーさえいらないと。まあ実際にそうやるかどうかは別として、もう API 呼び出しして、そのレスポンスを API マネジメントの呼び出しのレスポンスとして返すということもできるようになってます。で、C# の構文が使えますので、制御フローも全部書けますから、まあ何でもできますよという形になる。おそらく皆さんが考えていることは何でもできるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ではですね、この次は API を利用する側の話に行きたいと思います。で、 API を利用する方というのはデベロッパーですよね。デベロッパーの方がではどう利用してくるかという話なんですけども、まあ大体ドキュメントを見て、サンプルコードを見て、でプログラミングする、テストもしたいねという話になるわけです。で、これ API マネジメントの方でもサポートをしておりますが、デベロッパーポータルのところですね。で、デベロッパーポータル、先ほど登録した API というのは自動的にデベロッパーポータルのところに表示されます。で、しかも、自動的にですね、もうユーザー登録ができるような機能も持っておりますし、テストの機能も持ってます。サポートの機能もあるということで、そこをですね、簡単に見ていただきたいと思います。 で、API 登録するとですね、実はデフォルトでこんな形になります。で、API のところにもリスト出てきますし、プロダクトの中にこう API が入ると。これクリックすると API が出てくる。で、この API 呼び出したいときのサブスクライブというボタンを押して、コンファームというボタンを押します。そうすると、これコンファームというボタンを押すと、管理者の方にですね、サブスクライブのリクエストがいきます。で、管理者の方がそのサブスクライブをアプローブしたら、キーが実際に発行されると。で、今見ていただいているサブスクライブのところは、アプローブなしでもキー発行できますよというチェックボックスをしているので、自動的にここにキーが発行されております。今 XXX になっちゃってますけども、ショートやれば数字が見えますね。このキーを指定して API を呼び出すことになります。皆さん、コグニティブサービスってご存知ですかね。で、コグニティブサービスが実は API マネジメントを使っております。なので、そちらを見ていただくとよくわかるんですけども、これ API マネジメントのほぼ画面ですね。で、こちらでAPI クリックします。そうすると、すみません、こちらですね。こちらのリージョンをクリックすると API のテストができるようになってます。で、ここでキーを指定して呼び出すとレスポンスが返ってくる。で、ここのコグニティブの場合には契約の部分は Azure の管理ポータルに任せてるんですね。なので、ここにはですね、それ以外の情報出てきていません。ユーザー登録とかも出てこないです。まあ、そういうカスタマイズもできると。いう形になります。で、カスタマイズすると、まあ、こんな感じで、まあ、いろいろな、まあ、日本語も当然出ますし、あとはですね、ブログもデフォルトではないんですけども、まあ、ブログをクリックすると、ちょっと遅いですね。ブログをクリックすると、ブログ情報も追加ができるような。カスタマイズは、まあ、自由にですね、できるようになって、なっているとご理解いただければと思います。で、まあ、正直に申し上げるとですね、できないこと一つあります。何ができないかというと、マルチランゲージには対応できないですね。すいませんって感じです。で、ランゲージにはですね、ここに開発者ポータルデフォルトサイトカルチャーというものがありますので、ここで言語は指定できるんですけども、これ11個言語指定できますが、1個だけしか指定できないです。なので、例えば日本語と英語を作りたいということであれば、すいません、API の説明のところにですね、両方書いてくださいということになるという形になります。それを覚えておいてください。はい。ではですね、スライドに戻りまして、続いてですね、開発のところから運用のところに入りたいと思います。で、運用になりますと、皆さん欲しい情報って大体決まってますよね。もうこれもですね、早速デモに移りたいと思います。運用でじゃあ見たい情報なんですかと。で、情報はですね、アナリティクスという画面から見えるようになってます。アットグランスということで、今日昨日7日間30日90日間の呼び出し回数であったり、こちらはですね、トップデベロッパーズということで、デベロッパーのですね、呼び出し回数の上位から並べていったり、あとトッププロダクトであったり、それ以外にサブスクリプションするキーごとにですね、リストを表示したりします。で、これも欲しいのかもしれないですけども、実際に欲しい情報というのはこっちですよね。7日間とかじゃなくて、日付を指定して呼び出し回数、ある人の呼び出し回数とかっていう情報を取得したいですよね。で、これはですね、課金情報に紐付けられます。なので、このデータをこのページで、例えば、これはもう2日間ですね、23日から24日の情報を見て、このデータで課金をするということもできるわけなんですね。このデータを見て。ただ、この情報はですね、REST の API で取得できますので、そちらで取得いただければ、アプリケーション的にですね、他のシステムとも連携ができるという形になります。で、あと運用に関して、やっぱこれから注意していくべきなのはですね、こういうですね、メトリックスといいますか、課金に結びつける情報というのは、もちろん取得はできて当たり前なんですけども、そうじゃなくて、やっぱり課金をするので、この API のですね、状況がどうなってるか知りたいということもあるかもしれません。で、そういう場合にはですね、別のポリシーがあります。どんなポリシーかといいますと、こちらにあります。 ログトゥイベントハブ、イベントハブにログを出力するという機能があるんですね。でじゃあ出力する情報は何なのか、これ、J オブジェクト、 JSON オブジェクトを使って自分で決めてます。もう自由に決めていただけるので、当然ながら例えばリクエストのボディ全部をですね出力するということもできます。あとレスポンス側の情報全部もできます。まあただそれだと情報が多いのでここではボディは出力してませんけども、自由にこのログの内容は選ぶことができる。なので問題解析とかにですね使えると思ってください。いやいやイベントハブ投げてその後どうするのって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、ご存知ですよね。イベントハブ投げれば今度ストリームアナリティクスというサービス使ってデータを自動の指定すればですねノープログラミングでデータを取得できます。でその中でデータ変換もクエリーでできます。変換しなくていいんですけども、でじゃあ出力はというと Azure の各ストレージサービス、ドキュメント DB でもいいですし Azure のストレージテーブルでもいいですし Azure の SQL データベースでもいいです。これノープログラミングでデータが出力できますので、それを使っていただければ簡単にあとは分析に回せる。例えばこれ Azure ストレージに出力しているんですけども、 Azure ストレージのテーブルに出力していますから、今度は Power BI で取得してそのデータをですね分析で、これ Power BI で取得した例になります。まあこれ単純な表形式になっちゃってますけども、グラフ形式に直したりとかっていうことも簡単にできるという状況になっております。はい、というところで分析の機能もここで紹介をさせていただきました。で今までのところでおそらくですね、まあ大体API のシナリオ的にはですね、通常のシナリオ的にはカバーしているのかなと思います。でここまでのところではおそらく Ask the Expert に来ていただくほどの疑問も生じてないのかなと思いますが、これからご紹介するセキュリティとか配置パターンについてはおそらく皆さんの会社ごとにそれぞれ要件が変わってきます。で私もですねここをパーフェクトに完璧に紹介をしようと思うと時間がですね1時間2時間あっても足らないので、情報が不足するかもしれません。で不足している場合にはですね、Ask the Expert に来ていただければと思います。まあ、特にですね、導入を今ご検討している場合には、ぜひ Ask the Expert に来てください。で、まだまだ導入先だよと、大体の概要が知りたいよということであれば、Azure API マネジメントであれば、大体カバーしてるねというふうにお考えいただければよろしいかなと思います。では、セキュリティの話に移ります。で、Azure API マネジメントでは API 管理者向け、開発者向け、アプリ向けに機能を提供しているというふうに申し上げましたが、それぞれにセキュリティの機能、アクセス制御の機能があります。で、まず、パブリッシャーポータルなんですけども、パブリッシャーポータルに関しては、Azure 管理者のみにアクセスを許可しています。これはいいですね。管理者ですから。で次にアプリ開発者向けなんですけども、先ほどちょっと管理者ポータル開発者ポータル見ていただきましたが、こちらはですね ID パスワード、メールアドレスとパスワードで認証をかけています。これデフォルトがそうです。ただ選択的にですね Azure AD であったり Azure AD B2C、 Facebook、Google のような認証プロバイダーも使えるようになっています。でおそらくですね企業内のアプリケーションAPI とアプリケーションということであれば Azure AD でいいのかなというふうに思います。例えば Office365 で使っている Azure AD をそのままマッピングして認証をかけるということでもいいのかなと思います。でそれ以外であれば、じゃあ外に公開するということであれば Azure AD B2C という選択肢もあるのかなと思います。はい、Azure AD と Azure AD B2C の違いって分かりますかね。 Azure AD はこれも企業に導入するという前提のもとに作られてますので、管理者がユーザー管理できるんですね。逆に言うとセルフレジストレーションみたいな機能はないです。管理者が追加して、それで初めてユーザーが使えるようになると。Azure AD B2C は逆にセルフレジストレーションの機能を持ってますから、独自にですね、登録して利用できるという形になっております。まあもちろん Facebook も認証プロバイダーとしてはいいと思いますが、まあ、ぜひですね、せっかくマイクロソフトのサービスを使っているのであれば Azure AD と Azure AD B2C をお使いいただければよろしいかなと思います。で続いてアプリと API ゲートウェイの間、そこのアクセス制御はですねデフォルトではアクセスキーで行います。コグニティブサービスで見ていただいた通りアクセスキー SSL とアクセスキーという形で行います。 で、追加で何ができるかというと、ジョットトークンの検証ができるようになってます。ジョットトークンって、まあ、ここに書いてある通り、JSON ウェブトークンですね。JSON ウェブトークンというのは、OAuth とか OpenID Connect で使われているトークンになります。で、そのトークンの内容を検証することによって、アクセス制御を行うということもできるようになっています。であとそれ以外 API ゲートウェイと API の間というのは設定によって基本認証とクライアント証明書が使えるようになっております。でそれ以外に OAuth OpenID と書いてありますが、 OAuth OpenID について API ゲートウェイが何かするという話ではなくて、 API サーバー側で OAuth とか OpenID Connect を認証プロバイダー認証として使うというのであれば、それを使えるようになってますよという形の意味とご理解いただければと思います。はい、この辺のセキュリティちょっとクエスチョンマークという方もいらっしゃるかもしれませんが、これ結構要件によって変わってきます。でそもそもですね、ユーザーの認証なんか必要なんですかと API 呼び出すときに、まあ必要であればですね、確かに OAuth OpenID という選択肢もあるでしょうし、で使われる API によっていろいろ要件変わってきますよね。なのでOAuth OpenID 使ってもいいですけど、それ本当に必要でない場合もあります。アクセスキーだけでいいんじゃないですかという場合もあります。これはですね、それぞれ要件に応じて私の方ではお答えしていきたいと思いますので、まあ、もしお時間あればですね、 Ask the Expert の方にいらっしゃっていただければと思います。はい、ではですね、最後の項目にはなりますが、配置パターンについてご紹介をしたいと思います。配置パターンで、先ほどソープとか、あとはですね、スワガーの API をインポートして呼び出せることをお分かりいただいたと思うんですが、あれは全部パブリック IP でやってます。パブリック IP ですので、まあ、普通に API マネージメント作ってインポートして終わりという形になるわけなんですけども、 API マネージメントそれだけではなくて、いやいやと、仮想ネットワーク内に配置することができるんですね。仮想ネットワーク内に配置できるということは、その仮想ネットワークが VPN とかエクスプレスルートでオンプレミスにつながると、オンプレミスの API サーバーも API マネジメントで登録できて外に公開するということができます。今はイントラネットでしか使ってないけども公開したいなんていうときに、こういうこのモデルを取っていただければ、セキュアにですね API が公開できるのではないかなと思います。でいやいや、うちはイントラしか使わないよということであれば、もう一種類の配置モデルがあります。何かと言いますと、先ほどエンドポイントは外に公開してましたよね、パブリック IP で。なんですけども、仮想ネットワークの配置モデルを内部ってやりますと、今度はパブリック IP なくなります。プライベート IP のエンドポイントだけという形になります。そうしますと、もう仮想ネットワークの中、もしくは VPN エクスプレスルートで接続された会社の中からしか呼び出せないということになります。いやいやいや、イントラでも使うけど、いやインターネットもプラスアルファでという方がいらっしゃいましたら、最終手段ですけども、これにアプリケーションゲートウェイと呼ばれる、まあ、ロードバランサーのサービスがあるんですけども、これを追加していただくと、イントラでもインターネットでもどちらでも使えるというモデルになります。はい、ではですね、私の方でイントラネットにから使えるですね API マネージメントあらかじめ作っていますので、そちらをご覧いただきたいと思います。こちらですね。でこちらの仮想ネットワークの項目ですね、これ何に設定しているかというと、内部に設定しています。で東日本の私が作った仮想ネットワークを指定して配置をしています。でこうなってますから、じゃあどうなるかと言いますと、概要をクリックして発行者ポータル、運用管理者向けのポータルを表示します。表示しますと見えません、当然ながらですね。パブリックの IP のエンドポイントというのは、この発行者ポータルも開発者ポータルも同じものを使ってます。なので開発者ポータルをクリックしてもこっちも見えないということになるわけなんですね。なので安心してイントラネットでお使いくださいという形になります。でイントラネットの方で使えるのはどうやって確認するかと言いますと、 私はそこのさっきご覧いただいた仮想ネットワークにですね、踏み台サーバー置いてますので、あ、すいません、喋ってるとパスワード間違いますね、踏み台サーバーを置いてますので、あれ失礼しました、キャップスロックがオンになってましたね、踏み台サーバーがオンになってますので、置いてますので、踏み台サーバーにログインしてみたいと思います。で、こちら踏み台サーバーになっていますので、で先ほどと同じように開発者ポータルを表示してみたいと思います。表示すると表示ができると。いやいやいやいや、グローバル IP 見てんじゃないぞというふうに思われるかもしれませんが、実はこれもうローカル IP を見ています。いや、ドメインちゃんと指定してるじゃんと思われるかもしれませんが、ドメインのはですね、ホスファイルに実は定義してありまして、そちら 10.0.0.6 というのが、これ、プライベート IP のエンドポイントの IP アドレスになります。こちらを見ているという形になります。で、プライベート IP になると DNS の機能が働きませんので、この DNS のところはですね、これはお客様側で登録してください。まあ、もうオンプレミスと同じになっていれば、オンプレミスの DNS にこの IP 登録してくださいという形になるということですね。はい、ということで、内部にリプロイすると、もうあたかもイントラネットのように使えるということはご理解いただけたかなと思います。はい、でこれまでのところですね、 API マネジメントについて結構駆け足で紹介してまいりましたが、一つですね、どちらかというと活用側の話をのデモをですね、一個紹介させていただいて終わりにしたいと思います。で、活用側、じゃあ何を紹介しようかと思っているかというと、ロジックアップスです。名前は聞いたことあるかもしれませんし、どっかででも見たことあるかもしれませんが、ロジックアップスって何ができるかというと、API をどんどん呼び出して処理が書けるんです。ノーコーディングで、コーディングなしでできるようになってます。で、こちら、トリガーとなるものが、例えばワンドライブにファイルが作成されたらとかっていろいろあるんですけども、あとテンプレートを使うとですね、例えばシェアポイントに何かリストが作られたら何かメールを送信するとかっていうテンプレートも用意されてますので、それを使うとコーディングせずにいろんなことができるんですけども、結構これ触ってみると楽しいです。いろんなことができます。で、今日はですね、 API のお話ですので、 HTTP 要求の受信時、これまさに REST の API なんですね。で、インターフェースもここで書けます。どんな情報が、来たらとかっていうこともできます。で、新しいステップを追加する。これなんでこのロジックアップスを紹介したかというと、実は API マネジメントに登録さえしていただければ、この中からもうコーディングなしで API を呼び出せるんですね。そのデータを使えるようにもなります。で、 API マネジメントを今ちょっとクリックして、2つありましたので1つの方を選んでおきます。で、そうするとプロダクトがまず出てきます。で、プロダクトが出てきたら、今度は個別の API を呼び指定します。で、そうすると何引数が出てきて、あとレスポンスで何が返ってくるかっていうのも分かりますので、この処理の後の処理の中でそのデータを使うということもできるんですね。で、あらかじめ作ってあるものをですね、ご紹介をしたいと思います。こちらに作ってありますね。で、こちらにデザイナーで作ってあるんですが、じゃあこのロジックアップス何するかといいますと、要求があったら、この要求はですね、ID、 これ社員番号ですね、社員番号と、年月を指定します。で、指定してこの REST の API を呼び出します。そうしますと、その次、従業員情報を呼び出します。これももう API マネジメントに登録されている API です。従業員情報を取得という API ですね。で、次にその従業員の資格情報の取得の API を呼び出します。で、呼び出しましたら、資格情報自身はですね、複数配列になってますので、それを for文で回します。で、for文で回して、この条件、ちょっと条件のところが見にくくて申し訳ないんですけども、実はこの条件では、取得した、資格情報の取得日付と API を呼び出すときに指定した年月を比較してます。で、はいの場合、 範囲の場合だったら電子メールをセンドグリッドで送信しますということになります。まあ、こんなメールがですね飛ぶと。でここにAPI マネジメントのロゴなんですけど、そこのネームというのは今まで呼び出した API の中身ですね、それを指定ができることになっています。ではですね、API 実際に呼び出してみたいと思います。簡単な API なので、あの Chrome のアプリなんですけども、ポストマンというものを使ってみます。まあ、ツールは何でもいいんですが、比較的簡単なの でこれボディでですね、従業員番号と年月を指定します。従業員番号、私のやつがいいので1番ですね。あ、すいません、あの氏名はですね、本当のものなんですけども、あの他の情報はフィクションですので、あらかじめご了承ください。でポストします。今ポストしました。でポストしたのはアクセプトされたということが、これをお分かりいただけるかと思います。で呼び出しましたので、じゃあロジックアップスの方見てみたいと思います。ちゃんと起動できていますかねと。じゃあこれ見ますね。24日の11時35分今ですね。はい、ちゃんと成功しています。で成功していますが、ロジックアップスだと何がどう動いているか分からないですよね。でそれも確認できるようになっています。これも緑のチェックがついていますので、まあ、全部成功したという意味ですね。でそれだけではなくて、じゃあ、何のパラメーターがどう渡っているかとかですね、ここで見てみたいと思います。で最後の電子メール送信のところどうなっているかなと見ようと思いますと、こちらでですね、メールが飛んでるなというのが分かります。で次の資格情報は関係ないのでスキップしてるなということがこのログで分かるようになっています。じゃあメール飛んでるかなということで、メールサーバー確認してみたいと思います。でここで見てみますと、あ、来てますねと、おめでとうメールが来てます。はい、ということでここにですね、MCP の70532マイクロソフト Azure ソリューションの開発合格おめでとうございますということで、メールおめでとうメールを送れたということになります。ちなみに私も5月5日にこれ取りました。はい、だからこの情報だけはリアルですね。はい、ということで、最後にですね、ロジックアップスのお話をさせていただきましたが、なぜこの辺を紹介させていただいたかといいますと、やはりですね、API を実装して公開して運用に入るまでっていうところには、単純にですね、API の構築だけでもなく、マネジメントだけでもなく、であとは利用のとこだけでもなく、運用のとこだけでもなく、いろんな要素を関わって初めて利用しやすい API というのがちゃんと公開されるわけなんですね。なのでそれぞれでカバーしていく。例えば Azure であれば API 公開であれば Web Apps と呼ばれるパーソナルサービスがある。それにアプリに載せていただければすぐ公開できますし、管理は API マネジメントができます。で運用のところでは先ほどイベントハブとか Power BI とか見ていただきました。でさらには利用のところではロジックアップスなんていうので、新たな API をまた作成、簡単にですねノンコーディングで作成することができる。そのあたりがですねすごくポイントになってくると思いますので、 API 公開の際にはですね、そのあたり見といていただければと思います。はい、ということで、今日はですね Azure API マネジメントの機能について、結構フォーカスして紹介をしてまいりました。でこの中で紹介してない機能としては、柔軟なスケーリングのところ、ここ紹介しませんね。ただクラウドなのでスケールアップスケールアウト当たり前です。でもう一つ言わせていただくと、 API マネジメント自身を複数リージョンにディプロイすることができるんですね。で勝手に災害対策してくれます。負荷分散も勝手にしてくれますので、例えば東日本がのデータセンター潰れましたという時には、西日本にディプロイしておけば西日本側に API のリクエストが振られるということができるようにもなっています。はい、はい、ということで、お時間になってまいりましたので、最後にまとめに移らさせていただきたいと思います。まあ、このまとめの前に、先ほど申し上げたように API、これから公開する上では全てのところの工程、あと役割というものをご理解して、あとはその付随するサービスまでですね、ちゃんとあるかなというところをですねご判断いただければいいのかなというふうに思います。で API にフォーカスしますと、まあ、これからですねどんどん乱立してくるはずです。 でもうすでに乱立しているという方はいっぱいいらっしゃるかもしれませんが、その乱立に備えて、この API の管理のところですね、ぜひ覚えておいていただければと思います。あとですね、目的は活用です。 API の活用なので、活用のためにこの API マネジメントの機能をお役立ていただければと思います。で最後にですね、ポリシー何でもできちゃいます。 API サーバーさえなくても何でもできちゃいますが、その頼りすぎになってしまいますと本末転倒ですので、そこのバランスというのもですね、ぜひご理解いただきながら API マネジメントの機能を使っていただければと思います。はい、ということで、セッションとですね、あとセキュリティとかですね、疑問点持ちましたら、お持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ Ask the Speaker にいらしていただければと思います。はい、ということでちょうど時間になりましたので、私のセッションこれで終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。